皆さんこんばんは、二葉太郎です。さあ今日はですね、誰もいません。一人、暗闇の中で、収録をしておるんですけれども、まあ今日の話題はですね、まあなんといってもその稲造さんがいてもですね、間違いなくこう眠り込むこと必至という内容でございますので、それだったらもう一人で撮っちゃえということでございまして、今回は久しぶりにですね、二葉太郎の一人くさみかということで、お送りしていきたいと思います。まあ内容というと、まあ、私がずっと昔から言いたいことというか、ずっとこう言い続けてることではあるんですけれども、なんて言うんでしょう、まあ、結局はですね、3.11 あの日を忘れないということでやっていきたいと思います。内容的にはその東日本大震災というものがありまして、あれからもうすでに5年経ちます。それでですね、まあ、ただそれをまあおざなり、おしなべてですね、あったことをこうベロベロっとこう喋ってもしょうがないんで、まあ、一応タイトルとしてはそこから学ぶことということで、今日はまあ、コンパクトになるかと思いますけれども、一人くさみか、お送りしていきたいと思います。はい、二葉太郎の遺言と思って聞いていただければ嬉しいかななんて思っておりますけれども、あ、まあ一人ですんで、まああまり長々とは喋るつもりはありませんので、子守歌代わりに聞いていただくもよしということでございまして、はい、よろしくお願いしたいと思います。まあ一応タイトルコールということで、一人も寂しいですね。でもね、いきますよ。二葉太郎の去りかけの3.11 東日本大震災あの日を忘れない、震災から学ぶこととは。さあ皆さんおはこんばんちは、二葉太郎でございます。今日は一人でですね、お送りしたいと思うんですけれども、まあコンパクトということで言っておりますので、余談はさておきということで、まあいつもはねバカやってるんですけれどもね、今回初めて聞いちゃったっていう人は、なんだいこの新規性番組はと、思われる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、たまたまでございます。たまたま、回を重ねることでこう86回なのかな、ぐらいになってます。バックナンバーがですね、85ほどございますんで、大半がバカでございます。はい、それでたまに真面目なことを言ってるんですけれども、まあちょっと中でもですね、第20何回だったかな、7回ぐらいだったと思うんですけれども、戦後70年ということで、確か昨年の夏にですね、お話をしまして、まあこれはちょっと稲造さんと二人で話しちゃいまして、まあこれもですね、戦後戦争を語るつたて、こういろんなことがあるわけですよ。でもなんかね、こういろんなところにおひれがついちゃってですね、でそれぞれについてこう潰していくという大変な作業を行った記憶がございますが、まあ今回に関してはですね、まあどちらかというとその起こった事象っていうのもたくさんあるんですけれども、まあ起こったことというよりはその中に当然その被災者と呼ばれるですね、まあいわゆる直接会った人、あるいはその周りで、見てた人。あるいは世界中で行きますと、あの国でこういうことが起こったんだと、ニュースで知った人、まあ、いろんな立場の人がいらっしゃると思いますけども、まあ、いろんな事件が事故を起こりまして、人災だ、天災だという話がありますけれども、まあ、そこの中でですね、いろいろ考えていきたいことを、ちょっと、述べながらですね、皆さんにこう問題提起ができればいいのかな。最後ちょっとこうなんだかなというような感じでね、こう終わっちゃうような気もするんですけれども、まあそこはですね、ご容赦いただきたいと思うんですけれども、まあ筋道立ててですねお話をしていきたいと思いますんで、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあそれではまず前半のゾーンからお話をしていきたいんですけれども、まずですね、まあ5年前ということで記憶にも新しいかとは思いますけれども、まず東北、ごめんなさい、東日本大震災、 東北地方太平洋沖地震ということで、正式名称になってるんですけれども、まあ、これがどういう状況で起こったかというのをまずおさらいしていきたいと思います。発生しましたのは今から5年前ですね、平成23年、2011年3月11日、14時46分午後2時46分ですね、宮城県の小鹿半島の東南東沖約 130km を中心とするですね、震源とするマグニチュード 9.0 というですね、まあ、日本の周辺における観測史上では最大の地震という規模になっております。まあ、実際的にはですね、実際では、本編でも結構話をしておるんですけれども、まあ、非常にこの広域にわたってですね、震源域が散らばっていることがこれは非常に特徴的でありまして、実際揺れたのもですね、普通の地震ですと1分ぐらい揺れるのかな、だと思うんですけれども、この地震に関しては3分から6分とずっと揺れ続けるという異例の、まさに異例に異例を継ぐ異例の、何回異例って言えばいいんだろうすいませんね、本当に異例の地震であったという認識で、よろしいかと思います。で、まあ、揺れの方はですね、宮城県栗原市で、震度7を最大といたしまして、本当に広域で震度6強6弱という強い揺れを、しかも長時間、受けたということになります。で、さらに被害が甚大になったのがこの津波でございまして、波高がだいたい10メートル以上、まあ、最大遡上高では40メートルも超えていると、私も映像で見たんですけれども、福島県沖でしたかね、2つの方向からです。要するに震源域がばらついてるもんですから、それぞれに発生した津波が干渉し合ってですね、ものすごいとてつもない、津波になっていたという映像を見たこともございます。それによりまして、これはですね、2016年ですが、今年ですね、1月8日時点での、まあ、統計なんですけれども、震災による死者行方不明者は合わせて 18,457名ということで、まだ実は行方不明者が何千人っていらっしゃるんですね。見つかってないご遺体もたくさんいるということでございます。はい、まあ、こういったことが起こっておりまして、まあ、先だって仙台から清清さんゲストでお迎えしまして、まあ、当時のその状況というものを、まあ、ちょっと聞かせていただいた次第なんですけれども、まあちょっと生々しくてですね、我々はこう外からですね、まあ、福岡ですので、ニュース映像を見ながらですね、同時に、ニュースの情報も見ながら、まあ、同時進行で現状を見ていたと。あ、津波が来たなというところだったんですけれども、まあ、現場にいた人は何が起こったのっていうふうな、まあ、キョキョさんのね、発言が非常に印象的だったんですけれども、まあ、大体そういうもんだろうなと思いますが、本当にこの、それに、天災という一言で片付けるにはですね、あまりにも犠牲者が多かったということでございます。で、まあ、本当にね、こう、なんですかね、我々が一体この、何を学ぶべきかと、いうこの震災から何を学ぶべきかっていうのを考えなければならないなと思うわけです。で、大きく分けてですね、まあ、3つほど提案させていただきたいんですが、まあ、まずはですね、まあ、言わずもがななんですけれども、まあ、天災の怖さ、まあ、これについてやっぱ改めて再認識すべきじゃないのっていうのが一つですね。まあ、天災が怖いのはまあこれ当たり前のことなんですけれども、まあ、本当にね、知らなくて命を落とすっていうことほど、この、無念極まりないことは僕はないと思うんですね。特に越したことはないと。特に別に地震だけに限ったことじゃなくてですね、最近日本近辺で本当に洪水っていうものがやっぱり日本中どこかで必ず起こっている状況でございます。ですから、まあ、雨もそうですし、まあ、地震雷で火事、お前親父とか知りませんけど、まあ、とにかくね、地震、まあ、雷はあれだな、まあ、でも洪水ですよね。まあ、この2つが非常に日本では多いもんですから、まあ、この辺で何が起こったのか、どういう過程で起こるのか、まあ、土砂崩れにしてもそうです。やっぱり雨に絡むこと、それから地震に絡むこと、どういう被害が起こるか、津波がどういうふうに挙動するか、まあ、こういったものをもう一回やっぱり分かってても、分かったつもりでもやっぱりもう一回おさらいする必要があるんじゃなかろうかと。 もう一つはですね、やっぱりこれはちょっとまあ、虚しさも出てくるんですけれども、なんつうんだろう。やっぱり諸行無常っていう言葉がまあ平家物語の中で歌われてますけれども、まあ本当に無常常ならむということですね。やっぱりこう何年もかけてきて作り上げてきた町がですよ、この地震と津波、まあトータルするとどうですかね、津波がひどいのが来て約1時間ちょっとですよ。はい、この1時間ちょっとであっけなく潰されてしまったわけですよね。でまあ現地の人の証言で救急さんからも聞いたことあるんですけれども、本当に空襲にもさも似たりというふうな話も聞いております。つまりまあ爆撃ですわね。まあ爆風が今回の場合は津波ということになるんでしょうけれども、まさに何もかもが消え去ったということでございます。まあ本当に今これもそうなんですけれども、まあちょっと、福島第一原発の事故もまあ同時にあります。今でも当然その対策にしてもそうですし、尾ひれがついている問題ではあるんですけれども、当時のいわゆる東京電力の対応、それから民主党政権、まあこちらの方もですね、まあ民主党もですね、選挙を取ってまだ2、3年ということで、まあ信頼を築き上げるべき段階にあったにもかかわらず、まあ不幸にしてというのもなんなんですけれども、こういった日本も史上最大級のですね天災に見舞われてしまったということで、まあなんだろう、諸行無常に絡めて言いますと、まあ信頼を築き上げるのは何でもかかるんだけど、信頼を失ってしまうのはほんの一瞬だな。まあそういうこともちょっと考えたりなんかするんですね。でまあ私たちの生活に置き換えてみると何が言えるのか。まずですね、考えてほしいのが、まあこれは多分考えられることだと思うんです。で、まずこういう状況にハッてこう遭遇した場合、想像してくださいね皆さんね、こういう時に遭遇した場合にまず何を考えるのか。まず何が頭に浮かぶんだろうかと。自分の家族の命ですか、お金ですか、財産ですか。まあいろんな人がいるかと思います。だけどとにかくまずプッと頭によぎると思うんですね。大半の方はおそらくご身内の命、安否、こういったものだったろうと推測します。でまあでもこれもね、ちょっとまあ冷静に客観的に見るとね、こんな、まあ、突然のピンチですわ、土壇場ですよ。で瞬間的に思うことこそが案外その人の人となりであり、これが真実ではなかろうかなんてことも思っちゃうわけですね。まあいろいろ考えさせられますよ。でね、まあね、こういうことを学んでいくべきじゃなかろうかと思う双葉太郎なんでございます。はい。でまあ原発の問題とかですね、それから政治の問題については稲造さんと一緒にこう熱くいろいろべちゃべちゃ語っておりましたんで、まあここではちょっとまあ今まあここで語ることもねえかなって気もしますんで、あえて割愛させていただきますけれども、まあやっぱりその私たちがそのなんだろう、生きていく上で大変だったね、とかまあ逆にですよ、その原発問題だけのその報道の情報をですね安易に結びつけちゃって、あ危険だ、大変な事故が起こっている、じゃあ逃げなきゃ、まあ逃げる人は逃げるでいいですけれども、それを逆手にとって、また下り顔でこのなんだろう掲示板で、こんな情報があるそうですとかって書いてる人もいるんですね。書いてる暇があったら助けろよバカ野郎と思いながら、そういうことなんですよね。まあひけらかして喜んでるなんてこうおおよそその逆に言ってる人もたくさん僕はいるように思うんですね。だからまあ、活動して原発側を、例えばね、原発を例にとってもそうですよ。まあ原発反対というお話がありまして、もう本当に心配で原発反対とおっしゃってる方も中にはいるでしょう。そういうことなんでしょう。だけど、まあいろんな思惑があるわけですよ。と、現実をやっぱり見なきゃいけない。あとまあ放射の、いわゆる放射線ですよね。が、まあ事故が起こった場合の放射線のその危険さ、危険度。っていうものも同時に理解しなきゃいけない。そのためには日本のいわゆる環境基準というものがどういうものなのか、法律はどういうふうになってるんだろうか、そういったものをまあ調べて、まあ自分なりで結構ですけども、調べた上で発言をなさらないと、まあ結局情報だけを安易に結びつけた人が また安易に発言しちゃうわけですよ。で、その安易な発言を真に受けて、また不安がらせちゃう人がたくさん出てしまう。まあ悪循環ですよね。これじゃあおよそ真実なんてものはまあ伝わらないわけで。で、まあましてその報道なんていうのも、やっぱどっかに肩入れしてやっぱり喋ってしまってるところがあるんでね。うん。まあなかなかこう、情報が氾濫する中でね、こう、真実をこう、見極めるっていうのは大変な作業だと思うんですけれども、まあどうかね、いろんな情報を耳にしたり目にしたりすると思います。だけどこの、耳にしたり目にしたりっていうその情報をですね、まあ複数あると思いますけれども、それぞれを、まあ結びつけて発言する前にですね、一回ちょっと立ち止まって客観的にですね、この、やっぱり、精査するというか、検証する必要はあるんじゃないか。で、まあ自分なりの検証で構いません。で、そうした上で、発言をしていくと、まあトゲもなくなり、まあ、もうこれはあっちゃならんことですけれども、東北の被災者、まあ東北だけじゃないですよ。まあ21年前には阪神淡路大震災というまた痛ましい事故が、天災がありました。で、この頃はまだね、インターネットもそんなに普及してない時期ですから、今ほどそのいろんな意見がこう飛び交うってことはなかったんですけれども、まあ当時こういう状況が、もしもこういう情報を飛ばすですね、設備が整っていたとしたら、もっと大変なことになったんじゃないかなという気もしますし、そこで安易な発言が、本人は言っただけかもしれませんけど、被災者の方々の心をですね、一生苦しめるような一言になることもあり得るわけなんですね。だからこういうところは気をつけていただきたいなと切に願うばかりです。はい、
田村郎と
稲造の
腐りかけのみかん。
さあ後半でございますが、まあこうコンパクトに今日は言っておりますけれども、まあ先ほどはちょっと情報の話ですね、まあ取り留めのない話になってしまいましたけれども、まあ結局その被災された方々、いろんな傷を負われていらっしゃると思います。当然怪我をされた方もいらっしゃると思いますし、ご身内を亡くされた方、友人を亡くされた方、たくさんいらっしゃると思います。また、まあ、命は落とさなかったにしても、財産、まあ、家ですね。自分の住むべき場所を失ってしまった。たくさんの方がいらっしゃると思います。で、このね、環境が変わる。もう、これは、天災によって強制的に変えさせられるわけなんですけれども。まあ、こうした場合は怒りもぶつけようがないわけですよね。そうすると、その、ものすごいストレスがかかると思うんです。で、避難生活っていう、まあ、体育館でこの段ボールでね、こう、まあ、間を仕切っていただけの空間で、世帯が暮らしていくわけです。その映像をよく見るんですけれども、まあ、私は幸いまだそういう経験はないんですけれども、まあ、あれを見てるとね、もう日々ね、本当にね、とてつもないストレスに、さらされていることは間違いないと思うんですね。ですから、その、まあ、やれ放射能だ、やれその、避難生活だ、まあ、いろんなことを、まあ、経験してない方がやれ、彼言いますよ。だけど、これは実際経験された方しか多分わからないと思うんですけれど、まあ、辛いですよね。もう僕もこれしか言いようがないんですけどもね。まあしかしね、こういうことでまあ揶揄したりとかですよ。まあ同じ国民としてね、こう考えていく中で、そういった軽はずみな発言をされる方、何考えてるんでしょうかね。まあ何かこう、気の弱さだったり、こうまあいろんな自分の弱さをカムフラージュするために、まあ強がってね、発言したりする人もいるんでしょうけれども、まあ人間なんてそんな強いもんじゃないですよ。一人はね。だからまあね、その辺はまたちょっと折につけちょっといろいろ触れていきたいなと思うんですけれども、まあこの 3.11 をまあ振り返ってみてですね、まあこのようなことを私自身は学ぶべきであり、ついつい考えてしまったんですね。でこんなことをねふと考えてるとですね、なんかねこうなんだろう、こう言いようのない切なさにこう、なんか本当もう切ないねとなってしまうんですよ。だから、なんて言うんだろう。こう、さっきもちょっとこう触れましたけれども、まあ、東電さんとか民主党政権の例にとって、 ちょっと触れたんですけれども、まあ、築き上げるべき信頼は何年もかけるんだけれども、失う時は一瞬だと。まあ、これはね、もうともすればね、こう人間そのもの、だから東電が悪いとかね、あの民主党政権が悪かった。まあ、言うのはようござんしょう。まあ、否定はしませんし、肯定もしませんよ。だけど、まあ、こう、ものすごくこう、引いて考えてみればね、これは、まあ、東電の対応、民主党の対応、あるいは自民党の対応、いろいろあると思うんですけれども、まあ、その、東日本大震災ね、の時に、巻き起こった事故、事件、に対して、対応すべき人たちがどう対応したか。結果何が起こったか。まあ、こういったことをおさらいしましょうって話をしましたけれども、これをおさらいしていくうちに、なんだか人間も結局同じことなんじゃないのって思っちゃったりもするんですよ。というのはその、なんだろう、ことわざで種に交われば赤くなるっていう言葉があるんですけれども、まあ、これ的なことを思っちゃったりするわけなんですよ、僕自身ね。まあ、どういうことかっていうと、やっぱりね、人間でね、楽な方に楽な方に行きたいんですよ。ね、そういう生き物ですよね。だから、まあ、なんだろう、こういう天災がなければですね、今でも多分原発は安全やと。まあ、当然その発電効率は非常にいいわけですし、事故さえ起こらなければ、なんだろう、環境にも優しいですし、非常にこう、メリットも非常に大きいのは確かなんですね。ですからまあこれの恩恵に預かってたわけですし、まあ原発がもしも事故がなくですね、このまま推進されていたとしたら、もっと原発もできてるだろうし、まあ結果的には今は電気の自由化なんてのが4月から始まるというふうな、話なんですけれども、まあ結果としては原発が増えれば、事故さえなければ電力量は安定供給されますんで、ますますまあ電気代は安くなっていっただろうなと。いうふうな考えは あるわけです。そうすると、やっぱり楽な方向に楽な方向に行っちゃうわけですよね。世の中にしてもそうですよね。スマホにしてもそうですし、まあ要するに便利さを追求すれば楽になる。ね。まあまあ仕事に関してはそうじゃないんですけれども、まあまあ楽になる方向に今発明があったり、技術の仕事、いわゆるイノベーションですよね。そういったものがまあ、行われていくものであろうと思うんですね。だけど、これは一方で人間に考えてしまうと、楽な方向に行ってしまうっていうのは、なんだろう、こう、あんまりいい方向じゃないような気がするんですね。だからその今の世の中もそうなんですけども、まあより便利に、より快適に。まあ私たちが子供の頃に比べると本当に快適に便利になりましたよ。だけど、なんか人間に置き換えるとこんなんでええのかなっていう気がちょっとしてしょうがないんです。で、人間楽になる方向にどんどん行こうとすれば、楽に楽に楽に楽になるように人間自身が行こうとすれば、どこまででも行っちゃうわけですよ。自堕落になっちゃうわけですよ。ね。これでね、もう当然ですけど仕事を楽に金を稼げればそれでいいですよね。何かをちょろまかせば自分のお金になるわけですし、うまい方法もいろいろある。それで実際、金を稼いでる人もたくさんいらっしゃる。あるいは、まあ、エッチですよね。快楽を追求する方法っていうのもたくさんあるでしょう。それからまあ、結局はその自分の弱さから逃げる。もう自分の弱さに蓋をしたい。自分でその結局蓋をしちゃって、弱さを直視しない、その結果何が訪れるかというとどっかで法に触れてしまうわけですよ、で法に触れる人はもういつになってもいなくならないじゃないですか昔も今もねで一度ね楽な味を覚えるとね人間ってなかなか抜け出すことができないんですよもうだってそうでしょ原発問題もそうですし、こう、天災があったからこそ、電気を節約しましょうっていうのが、まあ、定着したんですけれども、そういう天災がなかったとした場合、ね。そうすると、やっぱりこう、もう電気にもうの恩恵、受けまくりの生活じゃないですか。で、これを要するに、江戸時代まで戻せって、よく省エネとか環境分野にいるとね、こういう極論にたどり着くわけですよ。省エネのビジョン、これをこれだけ節約しましょう、何しましょう、その結果これだけの CO2 が、とかっていうような話があるんですけれども、もう突き詰めて考えていきゃ、もう江戸時代に戻れよ、バカ野郎、ということになってしまうんですね。 だけど絶対戻れませんよね。私も戻れません。無理です。うん。そういうことになるわけなんですよね。結局、毒されてしまってる。もうこれ人間社会自体がそうだと思うし、一個人に置き換えてしまうと、さっき言った通りなんですね。だからまあ結局、なんだろうかな。それなのに、やっぱ私たちをはじめですね、皆さんその、きついのにね、もう一生懸命働いて、朝から晩まで働いて、あるいはもう子育て大変、ね、いろんなことをして、自分を保とうとして、自分を殺そうとして、子育てをしながら一生懸命頑張ってるのはなぜか。だから本質的にやっぱりこういうふうに自堕落な方向に行って、落ちていってしまうっていうのが、やっぱ怖いし、自分が許せないんでしょうね。でもこのプライドはね、やっぱこれ最低限人間として持つべきものだし、まあ今この、人間一個人までちょっと戻って考えてみたんですけれども、まあ人間に置き換えるとこうだろうと。で、人間社会はどうかっていうと、これがまあ要するに集団化した状態ですよね。個人が集団化した状態の社会に置き換えてみると、案外楽な方に楽な方に行ってんじゃないかなっていう気もするわけですよ。じゃあこのままでいいのかいっていうのもちょっとこれは、これからのその動きですよね。まあ先日くさみかでもちょっとこう述べたんですけれども、面白半分で、まあやっちゃえ日産ですよね。結局その自動運転とかですね、まあ今自動の掃除機なんかも各ご家庭でうじゃうじゃ動き回ってんじゃねえかと思いますけれども、まあそういった要するに文化ですよね。そんなに文化になって果たしていいもんかいと。まあ私たち消費者ですから、そういったものを買わないとかね、いらないものは買わないとか、まあそういったところで意思を表示していかないと、流行り物に飛びついてるばっかりだと、なんかこの先は大きな落とし穴がありそうな気がしてしょうがないんですね。私たちの生活このままでいいんだろうか。主に交われば赤くなる。まあ個人が一生懸命頑張っても、まあ日本のこの社会自体が赤くなってしまったら、もうどうしようもねえんじゃねえかな。それを止めるのは今がちょうどいい時期じゃないのかいっていうふうに思うんですね。まあなぜこんなことを考えるかというと、やっぱりね、僕らの世代、世代ごとに仕事があるっていうのも、以前本編で述べた通りなんですけれども、まあどうしてもね、そのバブル時期っていうのがあって、ものすごい、まあ我々から見ると無茶してますよね。もう糸目をつけないとはこのことですよね。で、その、まあ、いわゆるその就職氷河期だとか、なんだとか、低所得者層だとか、なんだかんだ言われているのが、私たち、社会が私たちが40代あたりが、まあ、中心となっている今の社会だと思うんですね。じゃあ、今の20代、ひいては今の子供たちが中心になる時代に、やっぱり負の遺産残したくないっすよね、っていうところから、やっぱりこう考えていくと、なんかね、このままでいいのかなっていう気もしますね。まあ、今日はね、学ぶべきことということなんで、まあ、その時起こった、天災ですね。事故事件。これに対応した人々。当然、よく頑張られました。頭が下がりますっていう方々もいらっしゃれば、っていうのもありました。でもこれっていうのは一概に責めてばっかりいてもしょうがねえんじゃないのっていうのが私の意見でございまして、まずちょっと立ち止まって天災の怖さについて おさらいをして、そしてまあ要するにこういった天災で人間が動く、あるいは戦争で人間が動く、まあ国と国、あるいはその大きな大規模な事件の事故のように見えて、実は一人一人の人間がちょっとしたトラブルに巻き込まれるっていうのも、実は同じようなメカニズムで動いてるんじゃないのか、同じような思考回路で、こう作り上げられてるんじゃないのか。まあ要するにそのマクロからミクロですよね。そういったところまでちょっと考えを進めていくと、自然とこういうような意見になってしまいました。まあ皆さんはいかがお考えでしょうか。さあ、ということでございまして、エンディングでございます。今日はただとたどしいね、お話でございましたけれども、またくそくそつまらない。もう皆さん寝てるかな？稲造だったらもういびきかいてると思いますけどね。はい。 ということでございまして、お付き合いありがとうございました。二葉太郎の遺言ということでございましてね、まあこれは、いろんなところ残していきたいなと思ってるんですけれども、まあオープン、エンディングですからね、ちょっと楽しくいきたいと思いますけども、まあ冒頭にも申し上げました通りですね、今回初めてうっかり、ついつい聞いちゃったという人はですね、ご安心ください。たまたま真面目な回に当たったということでございまして、まあもう今バックナンバーで80何回ありますけれども、そのうち本当に全編真面目に喋ったのまで多分ね 2,3 回しかないと思いますんで、はい、そのうちの1回当たっちゃったと、まあ大当たりですわ、はい、ということでございましてね、まあちょっとねエンディングですんで、まあ私もあれですけども、これからの企画をね中心にちょっとお話ししていきたいなと思います。まずですね、まあ1年振り返ってみるといろんな日がございまして、もうすでにやっちゃってるのがですね、クリスマススペシャルとかですね、バレンタインデースペシャル、まあ新春スペシャルとか、まあいろいろやってますけれども、まあ今後まず、近々来るのは、まあこう 3.11 もそうなんですけれども、4月1日、エイプリルフール。はい。この日も、この日にちなんだですね、企画を用意しております。それからですね、4月29日、ご存知ですか？昭和の日。なんですね、この日はですね、もちろんこの昭和と聞いてピンと来られた方もいらっしゃるかと思いますが、相方の稲造がですね、当然吠えます。はい、吠えていいと許可を出しておりますので、今4月29日何を喋るかということで今構想を練ってる段階でございますので、そちらの政治的なお話かなり偏ってると思いますけれども、はい、あえて私は止めませんね。というところで、お聞きになりたい方はぜひ、聞いていただきたいなと思いますし、まあ5月5日子供の日にもまたちなんだトークを準備しております。あと第100回記念ももう近々なってきましたので、この時も、まあ、企画を準備しております。またね、外出の方ですね、我々がずっと言ってたんですけれども、なんか行ったっきりで忘れてしまってたどんどん1ということで、まあ取って出しをしようと思ってるんですけど、なんかねペロッと言っちゃったらしいんですよね。公衆電話探したい、これを実はやってみるんじゃねえかというところと、あと稲造がですね、ハザードマップをしきりに言ってる割には全然録音してこないんでね、どういうことだって話なんですけれども、とりあえずハザードマップですか、第45回だったかな、できれば1時間ぐらい歩いてみたいですね、なんかこう言ってましたんで、じゃあ歩いてもらおうということで、こういった企画もですね、たくさんご用意しております。またね、それ以外にもですね、まあバカなトークをですねどんどん展開していきたいと思いますんで、随時楽しんでいただけるようにプログラムを組んでおります。もうネタだけはね100回を超えてるんですけれどもね、じゃあいつ撮るんだいと、なかなか時間がないんですね、ということで、まあ1話ずつやっと撮って出し撮って出しということになってきております。場合によってはちょっとね、アップの感覚がね空いちゃうかもしれませんけれども、その時は事前にブログの方でですね、お断りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご容赦くださいませ。はい、ということで、またFacebook の方でね、くさみかファンページの方も立ち上げておりますので、もう物おじせずですね、登録される方は、どんどんグループに参加いただいてですね、別に放置でも構いませんし、入ったからにはなんか喋らなきゃいけないなんてことありませんので、友達リクエストも含めてですね、直接お話がしたいなという方は、ぜひ Facebook の方も活用していただきたいなと思っております。はい。というわけでお時間来ましたね。今日は一人でしたけれども、長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。はい、お相手は二葉太郎でございました。それではまた次回、さようなら。